川隆のラジオの時間。
みなさんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。やっぱりね、
はい、
ここのところね、いろいろね、あ、うちの会社のね、 YouTube の登録者が1万人を超えましたと。でも盾をもらうには10万人、これね、このアイテムで10万人を超えるためにはどうしたらいいかね。やっぱね、何かね、なんだろうな、やっぱり裾野を広げていかなきゃダメで、でうちの場合は、まあ、じゃ あの YouTube っていう媒体は実際はどういうふうに成り立ってるかというと、当然 Google 的に言うと、あれで広告を入れて広告料を取ってっていう形にしてますと。でもちろん、1万人1000人超えたら有料でお金がバックされたりします。で実際にでもうちも9000人とかずっと長かったけど、そんな大したお金は入ってきません。で10万人ぐらい登録されると盾はもらえるけど、それだけで、それでその YouTube の広告だけで食べていこうと思うと無理だよね。10万人じゃね、
無理ですよね。
どのくらい、50万人30万人ですかぐらいになると、まあ1人ぐらいは食えるかもしれない。でも実際じゃあ、ね、YouTube 何使ってるかというと、まあ言ってみれば知名度を上げる、会社を知ってもらう、でそれを動画でやってるがゆえにすごく分かりやすい。だからそこに、まあ、なんていうの、まあ、バックに商品があるというとちょっと露骨だけど、実際興味を持っていただいた方が我々のビジネスの導入部分となってもらえばいいやっていうことでやっていますと。まあでもなんかね、もうちょっとなんかやりたいよね。なかなか難しいかもしれないけどね。でも独自でチャンネルを持ってやってる、ほらピボットとかってあるじゃない、
はい、
あれはまあもう結構ね、あの投資家からお金も入れてかなりやってるし、もともとメディアに強い人がある社長やってたりする中で言うと結構すごいよね、引き抜きから何からね。だからもう突き進んでる感満載っていうか、この間も飛行機国内線乗って、久々に JAL の国内線乗ったら、こう画面があって、でピボットのチャンネルがもう YouTube みたいな形になってるんだけど、流れてきてるというか、で結構見てると、あ、まあうまくできてるよね。でもあれやってる人間も元アナウンサー出身とかで、結構な年収に関してはアナウンサー辞めてからの方が今の方が年収高いって言いながらも、聞いてると固定給というよりも多分歩合みたいな感じでやってたりするんで、すごくなんだろうな、うまくできてるというか、でそれで媒体を制覇しようとしてるところがやっぱりもしかしたら強いのかなって感じがするよね。だから本当にそういう風に持っていけたらいいなと思いながら、うちなんか、まあ、今何を言ってるんだこいつはと思うかもしれませんが、そのうち見てろよみたいな、
前向きに頑張っていきたいですね。
そうですね、はい、じゃあ今日のテーマいきますか。
はい、今回はドイツ不動産、ようやく買いのタイミングが訪れました。デュッセルドルフエリアの住宅投資のポイントを改めて解説いたしますというテーマです。
はい、もう僕もこの1年間でドイツに何回行ったかな、6回ぐらい行ったかな。で結構もう向こうで、アパート借りて、実際に車も運転していろんな物件を見たりして、マーケットに今どんな物件が出ているかとか、普通のルートだと入手できないような情報とかもいろいろ集めながら、まあドイツってまだまだ経済は回復してなかったりする途中なんだけども、不動産の価格についてはかなり落ち着いてきましたねと。でここに来て本当にこの先月ね、一緒にお客さんをお連れして物件をちょっと出してもらって、現地のね不動産関係の人に、まあ今までやってきたパートナーなんだけど、出してもらって何物件かな、7物件8物件ぐらい見たかな、全部良かったんですよ。これお客さんも言ってるぐらい。でなぜかその人ドイツ買ってるから以前だからよく分かってて、で僕自身も久々にそこの会社が出してくる物件を結構気合を入れて見た。全部良かったって何がいいかっていうと、もちろん数字的なものね、利回りね、いわゆるネット利回りですね、これがだいたいデュッセルドルフで 5% ぐらいの物件が出てきた。デュッセルドルフで 5% の物件なんか出てこなかった。 3% とかの物件がほとんどだった。ってことは賃料は下がらずに売る価格がちょっと下がってきた。それはいろんな諸事情の中でもう売ってもいいという人が現れている。でデュッセルドルフから外れたちょっと、まあ、隣の都市 20-30 分車で行ったところだと利回りは 6%7% が出てきた。これは実は僕らがドイツの仕事を始めたのがもうかれこれ8年ぐらい前なんだよね。その頃最初に出てきた頃は 8%9% ってのあったけど、 6%7% っていうのは結構 やり始めてだんだん値段も上がってきた中でいうとまあまあいい感じで、ここそうだな、コロナの頃もそうだけど5年ぐらいは本当に、そういう物件なかった。 4%5% ぐらいかな。で、まあ、利回りが全てじゃないんだけど、あとねいい物件が出てきてる。普通例えばこの通りの例えばプラタナスのね並木があるんですよ。結構ドイツってどこにでも割れたんだけど、その駅からすごくその市電が通っていてプラタナスの並木道がずっとあって、そこに面したところの物件で利回りが 6% 台でっていう物件があれ出てきたみたいな、今までこんな物件見たことないよみたいな。で予算で言うと1ミリオンぐらいの物件かな、で10個ぐらいの物件で、それでアパート経営ができます、満室で運営されてます。もちろん1階に店舗が入ってる入ってないとかはいろいろ物件によってちょっと出っ込み引っ込みあったりするので、それをどう捉えるかは投資家さん次第なんだけども、まあドイツの場合1階に店舗が入ってるのは割と当たり前というか、特にこういう路面なんていうのそういう道路沿いだったりすると1階に店舗が入ってるのが普通だし、で住宅はどうなったか、内側に全部なんて中庭みたくなってて、で実際に住むと中庭に面してるとこなんかは全然環境が違うんですよ。でじゃあ逆に道路側の家もある、あの住宅10戸もあるんだけど、そこは木があってものすごくやっぱりイメージが良くてみたいな。でそれがねやっぱ1ミリオンぐらい出すといい物件が出てくる。でそれがまあ 0.5 ミリオンぐらいだとどうなのかなっていうのは当然ある。それは小さくてそこまでの物件がないのかもしれない。でも1ミリオンぐらいの、だから日本円で言うと今1億6000万ぐらいかな、ぐらい出して利回りが 7% ぐらい本当に回って 6% から 7% ぐらいかな。でね、まあ売れちゃう物件も多分出てくるんですよ。でデュッセルドルフでなかなかそんな物件ってのはなかったんだけど、すごくいい物件が出てきた。であといろいろ僕らマーケット調査してて、向こう の不動産ポータルサイトとかに出てくる物件で似たような今まで出てこなかったエリアで、もうかなり僕らもエリアに詳しくなってるから分かるんだけど、あれこんなところでこんな物件出てきますかみたいな物件をちょっと見たんだよね。なかなかないよねみたいな話になってきた。でこれは実は去年の今頃向こうのマーケットをもう一回調査しようよって話で、不動産に詳しい銀行の担当者の方とかといろいろ話をしてたら、いやもっといい物件出てきますと、物件も増えてくるしそういうものを手放す人も出てくる、それは別に不況だからっていうよりもまあ入れ替えたりして投資もどんどん変えていこうっていう中で、まあ今まで儲けてたから安く売るのかちょっと分かんないけど、いい物件が出てくるチャンスがやっと出てきたかなと。で金利はどうかっていうと、ちょっとアメリカとは比べ物にならないんだけど、ドイツってねその僕らがやり始めた頃からだいたい金利はどんどん下がってて、まあヨーロッパもマイナス金利だと言われた時代だから、実際住宅ローンの金利は 1% とか、外国人が買っても 2% いかないとか、今の日本ぐらいの感じになってたんですよ。それがやっぱり、ヨーロッパも物価が上がってきました、金利上げましたと、で 4% を超えたんですよ。そうするとやっぱり値段が買えなくなったから 不況になったと、売れなくなった。でまず新築ブームが来たのね、住宅足りないからそもそもドイツって、だから新築で古いのでもみんな住んでるんだけど、新しくていいものがあれば新しい方住みたいんですよ。で建築費もそれなりに高いので、いい値段だったんだけど、やっぱり建築費そのデベロッパー側が体力が日本のようなその超大手 あのデベロッパーがそんなあるわけでもないので資金調達をしてるわけですよ。で金利が上がると返済も増えるわけで、一気に 1% が 4% ぐらいになったりすると 3% ぐらいガッと変わると、もうその事業が成り立たないぐらいの状態になって、新築が割と頓挫したんですよ。もうストップしてるというか、だからそういう中でねやっぱり中古がまたがぜん注目を浴びてで出てきてるっていうようなマーケットになってきてるので、まあ非常にその状況が厳しい時は売り物も出ない、だから動いてないという状態なんだけども、今は売り物が出てきた。でこれでもっと金利が今から下がろうとしてるんですよ。もう 3% 切ってくるんじゃないかっていう話まで来てるんでね、そうなってるとどうなってくると価格が今度は上がってくるので、来年1年後とかはもう上がっちゃったねみたいなパターンが出てきたり、いい物件がもう買えなくなってきたねみたいな話になってくるので、まあ、まだ僕の感覚で言うと1年以上は買えると思う。そんなにまだいやようやく出てきた感があるから、まだ 1,2 年は持つんじゃないかなっていう感じがします。なのでドイツはね今ね良くなった良くなったんじゃないな、その皆さんドイツどうなんでしょうって質問がもし来てるんだったら、このポッドキャストを聞いていただいてる方に声を大にして言うけど、ちょベルリンとかまたね場所によってちょっと違うよ、僕はデュッセルドルフのエリアのことを言うけど、まあ、デュッセルドルフ自体がそんな大都市でもないので、 いろんな小さな都市がいっぱいある中でいうと、そこまでもともとそんな高くないんですよ。でそれがちょっと新築も含めて陰りが見えたので値段が抑えられて、で中古に目を向けて、で良さげないいところの場所の物件が出てきました。で賃料は下がる傾向にはないです、全く。まあ、日本と似ててそんなに賃料ガンガン上げられる国ではないんですよ。アメリカ見て、はい来年上げます、はい上げますってわけにはいかないんだけど、で今までの借りてた人の値段はちょっと安すぎたから、次出てったら次の賃料はだいたい上げるんです、パターン的に言うと、はい、だから不動産投資的に言うとものすごくやっぱりやりやすくなったんじゃないかなっていう感じなので、ぜひね、そういう物件を僕らが探し当てられるような関係性もあるし、自分たちでいろいろルートとかも作ってきているので、それはそれでやっぱりやりたいなと。で僕らぐらいしかやっぱドイツの物件やってないの でヨーロッパいろいろあるし、まあロンドンも高いしね、パリも高いし、スペインとかもまあいいとこが高かったりする中でいうと、まだまだデュッセルドルフなんてのは全体的に考えたらバランスがいい都市なんですよ。決してあの観光地じゃないので、旅に行ってて楽しいかっていうと目的は違うかもしれない。楽だよね。でもね、日本人も多いし日本食も普通にあるし、だって僕ら行ってラーメン屋とかに普通に入って日本のまんまの味ですよ。もう日本にいるとラーメン食べないんだけどね、
海外行くと
ドイツに行くとラーメン食べたくなる。それは他にないから、選択肢がコンビニのね惣菜ないから、コンビニないから、そもそも
そう考えると日本便利ですね。
そうだから、ただまあそれを言ってもしょうがないというかね、向こうにいるときは向こうの中で生活していかなきゃいけないし、日曜はスーパーも休みだしとか、
そうですね、
いろいろあるけど、でもそれはそれですごい住みやすいとこなんですよ。なんで、まあ、いつでもまあ見たいって人がいれば案内する体制も取れるので、ぜひね、あのこれを久々に聞いた人がいたら、ぜひドイツの不動産投資について考えてみていただいたらいいなと。じゃあ 2,3,000万円で買えるかというと買えなくはないけど、投資の効率を考えるともうちょっとお金を貯めて、やっぱり日本からお金を引っ張ってでもいいから、まあ1億円以上かな、最低
最低で
ぐらいあるといいかなという感じなので、それ以下でやろうと思う方も別にあのなくはないけどという感じですかね、というところかなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。